礼拝の備えの賛美歌142番を着席のまま歌います。ただいまより2011年3月13日受難節第一手術の礼拝を始めます。 それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。唱詠539番を歌います。なる神様、受難節第一手術の礼拝を御前に捧げます。集い浸りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天に生かします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせてもらい、御国を光らせてもらい、御心の天になるごとく地にも化させてもらい、我らの日常の糧を今日も与えてもらい、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許してもらい、我らを心に合わせる悪より救い出してもらい、国と力と栄とは限りなく感じのものであるから。アーメン。
講読文第21番を唱和しましょう。意図高き者のもとなる隠れたるところに住まうその人は、
天皇様の陰にあるな。
我、主のことを述べて、
主は我が避けどころ、我が主よ、我が寄り頼む神の通りは。
祖は神、汝を狩人の罠と毒を流す枝網より、
助けていらした者を受ければならない。
彼、その羽をもて汝を覆いたまわん。
汝、その翼の下に隠れ、その誠は勝てない、おらせない。
夜は驚くべきことあり、
昼は吐いた海があ
り、暗きには歩む枝網あり、昼には損なう激しき病あり、
彼の汝に恐ることはあり、
千人は汝の左に倒れ、万人は汝の右に倒る、
彼のその災いは汝に近づくことはない、
汝先に言えり、主は我が酒どころなりと、
何人と高き者をその住まいと成した
ら、災い何時に至らず、
何人何時の幕屋に近づかない、
祖は意図高き者何時のためにその使いたちに仰せて、
何時が歩む者の道に何時を守らせたまえばない、
彼ら手にて何時の足の石に触れざらんために、何時を支えん、
何時は師匠の師匠を見、また師匠を手と足の下に踏みにじらん、
彼その愛を我に注げるがゆえに、
我これを助け、
彼我が名を知るがゆえに、
我これを高き者に呼ばん、
彼我を呼ばは、
我答えん、
我その悩みの時に共に降りて、
これを助け、これをあがめ、
我長き命をもて彼を表しめ、
かつ我が救いを示さ。
賛美歌501番を歌います。
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。神様、兄弟姉妹と共に御堂に呼び集められましたことを感謝をいたします。永遠に世界中を治めたもう方、地上のあらゆるものを作られ、私たちの周りを生き生きとした命で満たして恵みを賜る神様の皆を賛美をいたします。過ぎました一週間は私たち一人一人を支えて導いてくださりありがとうございます。私たちは心が弱く、自分のことだけで、また家族や親族のことだけで頭がいっぱいで、その他の人を思いやることの少ない罪深いものです。私たちは自分中心で神様から離れ、罪の中から抜け出せないのに、神様は一人子のイエス様が十字架にかかって苦しみを受けられ、死ぬことと引き換えに私たちの罪をすべて許してくださいました。イエス様のご受難と神様の大きな愛を覚えて、私たちは懺悔と感謝を捧げます。先日の東日本の大地震と大津波で非常に多くの方々が被害に遭われ亡くなられました。原子力発電所の近くで被災された方々や避難される方々もおられます。あまりにも大きな災害に胸が押しつぶされる思いです。私たちはどうすればいいのでしょうか。被災された方々を慰めてくださり、立ち直る力をお与えくださいますように。また私たちがなすべきことをお示しください。幼児祝福式が主のお守りのうちに執り行われますように。いつも主に守られ、ご両親の信仰のもとですくすくと成長されて、やがて御前で信仰を告白できるその時をお与えくださいますように。病を持った方々や高齢の方々を覚えます。大切な方を失って悲しさと寂しさの中にある方々を覚えます。共に祈り、支え合い、手伝い合うことによって、主の恵みにあふれた高野原教会としてください。ただいまより、あなたから新しい御言葉をいただこうとしていますが、伝えられる御言葉をしっかりと受け止められるよう、心の準備をさせてください。
あなたに代わって御言葉を取り継いでくださいます遠藤雄二牧師を祝福し、十分にお強めください。私たちが住んでいる町の人々を顧みてください。多くの弱い立場にある者たちをお守りください。今日世界中で持たれる主日礼拝を祝福してください。この祈りを改宗の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってお捧げをいたします。
アーメン。
賛美歌の316番を歌います。座りください。聖書を朗読していただきます。新約聖書107ページルカによる福音書4章1節から13節までです。聖書朗読の後、キリスト者への誘惑という題で遠藤雄二牧師を通して主の御言葉をいただきます。
さて、イエスは聖霊に満ちて
ヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあると答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝め、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子のここから飛び降りたらどうだというのはこう書いてある。神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われていると答えます。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを踏む。
今日はまず震災で被災をされている方を覚えて、初めに祈りを捧げたいと思います。神様、今この日本の特に東北太平洋沿岸において、多くの方々が地震と津波の被害に遭われ、多くの方がその命を失い、また多くの方が家を追われ避難の生活をしています。また避難生活をしていない者の中にも、たくさんの人が安否がわからない、どこに家族がいるのかわからない、そのような苦しみの中にいます。神様、どうかあなたがこれらの方々一人一人に癒しの手を置いてください。あなたがその不安をどうか平安に変えてください。痛む心、悲しみの中にある一人一人にどうかあなたが見ておき、慰め、癒しを与えてください。また私たちがこうして祈り合う中で、どうかあなたが私たちに希望を示してください。今は絶望の中にある一人一人があなたへの希望を失わずに生きていくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの名によってあなたの御前に捧げいたします。アーメン。一昨日から、ニュースや、新聞、さまざまなところで、今回の地震そして津波の、事柄を聞きました。本当に、今はまだ言葉にならないというのが正直な、あまりにも衝撃が大きすぎて、一体これが、何を意味しているのか、私たちにどんなことを語ろうとしているのか、全くわからない。なぜ、このようなことが起きるんだろうか。また私も関係しているいくつかの教会の、中には洪水、津波があった被害、本当に近くにある教会もあり、まだ安否がわからない、そういった中で、本当に今日の 礼拝まで私語る言葉があるんだろうか、そんなことを、この3日ほどの間考えていました。ただその中に2つ希望を私は、見出しました。一つは7年前に被災を経験した新潟の、牧師たち、新潟をはじめとする、関東それから、東北、北海道、そういった教会の牧師や信徒たちがすぐに自分たちの安否についての情報を流し、また今隣の教会に問い合わせているけれどもまだ連絡がつかないとか、この教会の牧師とは連絡がついた、そういうことでもうすでに震災の後自分たちがまだ自分たちの足元がまだ揺らいでいる中で、それでも隣の教会、隣の信徒たちに連絡を取ってお互いの安否を気遣い合うことがもう始まっていたことに気づいたことです。うちの教会の、出身の、吉田茂さんからもなんとか、無事にやっていますというメールが届きましたし、それから、渡辺慎一さんは今日、新潟からですね現地の方に、永田センターの派遣で向かうということです。ですから焦りや、不安がある中で、しかしもうすでに動き出している、それぞれの支援のために、動き出している人たちが、私たちの知っている人たちがすでに動き出して出ている、そのことに希望を見出しました。もう一つは、今日は祝福、4時の祝福の式が持たれるということでした。もう悲しみや悲惨の中にあって、でも、和真くんの笑顔、だんだん重たくなっていったあの体の感触なんかを思い起こすとですね、やっぱり、悲しみの中にも私たちは喜びや希望を見出すことができる、子供の笑顔を思うだけで慰められる気がいたしました。さて今日与えられた聖書の箇所は荒野の誘惑についての聖書の箇所です。3つの誘惑が出てきます。はじめの誘惑は石をパンに変える、空腹の中40日間何も食べなく、そのイエスに対して最も必要だと思われる石、この石をパンに変える悪魔、まあ妨げるものという言葉ですけれども、神と人間の間を妨げるその悪魔がまず最初に最も必要だと思われるパンをお前に与えよう、そう命じたらどうだ、そのようにイエスを誘惑します。この言葉の中には、私たちが一生求めている経済的な利益、課題、そういったものを、悪魔によって解決しようとする、まあ、そんな、ないものをすぐにこう生み出そうとする、そんな私たちに対する誘惑でもあるかと思います。イエスはこの誘惑に対して、人はパンだけで生きるのではないとはっきりと答えます。別の福音書ではその後に主の御言葉で生きる、まあ、神の言葉によって生きるという言葉を続けていますが、ここではパンだけで生きるのではないという、この一言でイエスはこの誘惑を退けています。2番目の誘惑は、この国々の一切の権力と繁栄と与えようと書いています。世俗の権力、繁栄、名声、政治的な力、私たちが求める経済的なもの、そして政治的名声、そういったものをここでは取り上げて誘惑しています。イエスはこれに対して、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと答えました。旧約聖書の中で神のみを神とせよ、他のものを神としてはならないという言葉が何度も出てきますけれども、そういった権力を求める、名声を求めるあなた方は、それは神でないものを神とするんだ、偶像を求めているんだ ということをイエスはここで語り、そのことを知り続けています。今日の一つのポイントは3番目の誘惑です。9節のところ、悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。エルサレムはルカによる福音書、そして使徒言行録にとってとても大切な場所、すべての始まり、そしてすべての終わりがエルサレムにある。そのエルサレム、神が住まうところとされたエルサレムでイエスは試みに遭われます。そして神殿、神様が一番近くにいると思われた神殿のところで、神の子ならここから飛び降りたらどうだと誘惑します。元の言葉は、もしお前が神の子であるとすれば、ここから飛び降りてみよう。もしお前が神の子であったとしたら、屋根の上から飛び降りても天使、必ずあなたは神様の守りのうちにあるだろう。イエスは先ほど私たちが読みました行動の中にある詩篇の91篇の言葉から、天使たちに命じて守る、そして足が石に打ち当たることのないように手で支えるという詩篇の言葉を述べました。すなわち悪魔が語ったのが、詩篇の言葉です。ですから悪魔、この天使たちが守る、天使たちが支えるという言葉があるから、お前もここから飛び降りて大丈夫だろうということを言います。イエスの答えは12節、あなたの神である主を試してはならないと言われていると答え、イエスは悪魔の、誘惑、この試みの中の最後のところ、もしお前が神の子であったとすればというこの言葉によって、神様との信頼関係を、ある意味、試そうとしている。イエスが神様を本当に信頼しているのであれば、飛び降りてみよう。イエスの生涯は実はこの試練の連続であったと考えられます。ルカによる福音書では、この後悪魔が去っていって、そしてイエスの前に悪魔は、ある時点まで現れません。しかしイエスの歩みの中で苦難はたくさんあった、試みがあたかもイスラエルの民が40年間ずっと試練の中、荒れの治まれたのと同じように、イエスはもちろん楽しい時、喜びの時もありましたけれども、最後の十字架のところ、ユダの裏切り、弟子たちの裏切りの中で、彼はずっと試練に遭われた。その試練の一つの根本になっているのが、もしお前が神の子なら、もしお前が神様と本当につながっているんだったら、このような試練の一つ一つを簡単に解決してみよう。ルカによる福音書は、ユダがイエスを裏切るところで悪魔が戻ってきたとその言葉を述べ、またイエスが十字架につけられているその時に、他人を救ったのだ、もしお前が神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい、十字架の上の苦しみの中にあるイエスに、もしお前が神の子ならここから降りて自分を救ってみろ、 本当にお前は神を信じているのか、本当にお前は神が助けてくれることを心から願っているのか。イエスは自分の弟子たちが裏切り、また群衆たち、自分に聞き従っていた群衆たちが手のひらを返すように反対側を向いていったときに、彼は試みに遭われた。本当に神を信頼していいのか。もしお前が神の子なら、悪魔はイエスにさまざまな試練を与えます。しかしイエスはこの冒頭のところで、主を試してはならない、出エジプト記の中にエジプトを出た荒野のあれの中の群衆たちを試みる場面が出てきます。そして水がない水がないところでモーセが杖を使って水を出す、そこのところでその土地の名前、そこには試み、神様を試みたその場所の名前が出てきました。イエスの答えはそのあれの中での苦しみの経験から、目の前にある試練を逃れて、そして偶像の方に自分が傾いてはならないこと、本当の救いはその試練を与えられる神にしかないこと、同時にその試練を与えられる神様はそこから必ず逃れの道を与えてくださることをイエスは知っていたようです。彼はさまざまな試練の中、苦しみの中、裏切りの中、そして十字架の絶望の叫びを上げるその中においても、必ず神が救いの御手を私たちに差し伸べてくださる、そのことを私たちに示しています。キリスト者への誘惑という題を掲げました。イエスの試練を聖書にしている私たち、しかし私たちもまた同じように、もしお前がクリスチャンならという誘惑があります。牧師も例外ではありません。苦しんでいる人を見たときに、もしお前がクリスチャンで牧師であれば、その苦しみを一度の祈りで救ってみろ、もしお前がクリスチャンで神を本当に信じているとすれば、今苦しんでいる人のその苦しみをすべて負ってみる、そのような誘惑にあられます。残念ながら私たちは、今回のことはまさにそうですけれども、祈ってすぐに解決することが、聖書の中に答えを見出そうとしても答えが見出せない、むしろ問いかけしか返ってこない、もしお前がキリスト者であれば、悲しんでいる人を救ってみよう、苦しんでいる人を救ってみよう、そのような誘惑が出てきます。私は、私自身にはその力はない、私たちにはその力はない、でも神の御言葉の中に、私たちのようなものでもできることが示されている。たくさんの誘惑の声の中で、聖書の中に小さな私たち、弱い私たち、今は祈る言葉すら見つからないかもしれない 私たちに心見えに合わせない、私たちを本当に救ってくださる神の声が聞こえてくる。そしてその声が聞こえた時に、私たちはその声に従って祈り、また動きを始める。今はまず言葉を探し、神の御旨を聖書に聞く時かもしれません。しかし必ず私たちにその試みを超えた神の御声、あなたも私と共に苦しみの中にある人を慰めるものになりなさい。苦しめる者のために祈り、慰める者になりなさい。お祈りします。神様、今多くの苦しみの中にある方々を覚えて、私たちは立ち尽くし、言葉をしない、またあなたになぜと、あなたを試みるような思いを持つことが多くあります。神様、どうかあなたはその試みをしっかりと退け、すべて神様のなされる技に無駄やおかしなことはない。必ずいつか私たちがその意味を知ることができるように、どうか導いてください。そして今私たちがまず祈りを始め、そしてあなたの御声をしっかりと聞く中で、どうかあなたが私たち一人一人に私たちのなすべき技を示してください。私たちが祈り求める中で、どうかあなたが慰めと癒しの言葉を私たちに備えてください。そしてその言葉によって勇気を得た私たちが、今本当に苦しみの中にあるたくさんの方々に慰めとあなたの希望を伝えるのとなさしめてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌2編の195番を歌います。 どうぞお座りください。幼児祝福式をいたします。
ではただいまから他の幼児祝福式を始めます。本日の祝福の式は神が祝福なさることであり、佐野さんのご家族にとっても佐野原教会にとっても大きな喜びであります。私たちはこのことを感謝し、共に幼子を守り育てる責任を果たすように共に祈りましょう。聖書の言葉、幼子はますます成長して強くなり、知恵に、そして神の恵みがその上に、イエスはますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛を。神様、佐野和真君の幼児の祝福の教育として、みんなと共に祈りをしております。神様どうか、カズマ君のその歩みがあなたのお守りの手にありますように聞いてください。また祝福された佐野さんのご家族がこれからもカズマ君と共にあなたと共に会えることができますように導いてください。また教会人一人一人がカズマ君の成長のために互いに祈り合い会うことができますように、神様の子供としてカズマ君がこれからもよく会えるようになってますように聞いてください。お願い、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお伝えいたします。アーメン。だいぶ声が入ってます。佐野和真さんも
賛美歌461番の1と4を歌います。座りください。
感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印として捧げください。
御在天の主なる御神様、今日も健康を与えられまして、御堂に集められ、兄弟姉妹と共にあなたを賛美し、御言葉を学び、そして祈るひとときの与えられましたことを心より感謝申し上げます。ただいま捧げましたもの、あなたから豊かに与えているもとの一部でございます。どうかあなたの御用のために清めてお持ちください。この貧しき祈り、イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
新しく、来られた方の紹介、それから、今週の、誕生者を覚えて、祈りたいと思います。まず、新しい方を紹介します。そこ読み方がユンさんのお嬢さん、なんて言うんですか、こうコウ・ハンギョルさんです、ようこそお越しくださいました。今あの晩都会とかに来てくださっているユンさんのお嬢さん、はい、それから、今週誕生日を迎えられます、芦田和子さんを覚えているのです。後ろです、はい、じゃあ覚えて祈りたいと思います。神様、敬愛する姉妹、芦田和子さんがその尊い命を与えられたことを覚え、今祈り合わせております。どうか、あなたが芦田和子さんのその歩みをしっかりと守り、導いてください。昨年、夫のヒロさんをあなたの身元に送り、悲しみがまだ癒えていないと思いますが、どうかあなたがその悲しみの中に共にいて、そして必ずあなたが和子さんを癒しの御手で包んでください。そしてあなたがその悲しみを癒しながら新しい和子さんの歩みを守り導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。芦田和子さん、後ろにいらっしゃいます。おめでとうございます。
以上です。それではお持ちの修法に基づきまして牧会報告をいたします。まずプログラムの下の方ですけれども、本日の集会、礼拝の後コーヒーアワーがありまして、その後聖歌隊練習、そして13時から CS 教師会を開きます。次のページに行きまして、今日の夜7時から幽霊拝で、
説教、西岡新学生の説教で幽霊会が開かれます。次は今週の集会ですけれども、聖書講座が16日水曜日午前10時30分から、そして晩祷会が同じ16日水曜日夜の7時30分から、奈良県伝道会教師会が17日木曜日です。それからピーターパンのお昼ご飯、18日の金曜日午前11時30分より開かれます。参加希望者は15日までに三好純子さんまたは石田恵子さんまでご連絡ください。スプリングキャンプ実行委員会が19日土曜日午後1時から行われます。そして同じ19日土曜日街道清掃をご覧の方々のご応募で行われます。遠藤牧師の予定ですけれども、18日の金曜日午後2時からが面会日ですので、次週の手術ですけれども、受難節第2手術の礼拝が行われます。10時30分からの礼拝です。その前に CS 礼拝も行われます。右の行の下の方に行きまして、集会行事の予定ですけれども、西岡新学生の説教が3月の27日礼拝の時に、行われます。そして、同じ日の礼拝後、27日の礼拝後に西岡新学生と恵子さんの送別会を開きます。後ろのページに行きまして、午前礼拝が4月10日午後2時から行われます。車の送迎が必要な方は午後1時に教会発の車がありますのでご利用ください。2つ下でイースター聖餐礼拝が4月24日の礼拝の時に行われます。そしてあと修法には書いておりませんけれども、礼拝の入り口のところに先日の大地震の被害に遭われた方への募金箱を備えましたので、どうぞ皆さんご協力ください。
補足をさせてください。で、今、募金のことですけれども、大阪局の方からとにかく募金の、具体的なことに関しては後ほどということですけれども、覚えて祈ってほしいということ、それから、先ほど礼拝でも紹介しましたように、すでに、3つインターネットの中でですね、今この教会が、連絡の確認が取れたとか、それからまだ連絡が取れていない、そういった、細かい情報についての、インフォメーションなども、いただいています。玄関のところにファイルにしておきましたけれども、また教会関係の、安否についての情報に関してはそこのところを、見ていただければ、教団の中という限定があるかもしれませんけれども、そこにありますので、ぜひ、これからも覚えて、お祈りいただければと思います。そして具体的な支援の事柄が決まり次第、また皆さんにも呼びかけをさせていただきたいと思いますので、とりあえず、募金箱の方に今回の支援のための祈りを寄せていただければと思います。それから、役員会の議事録の2番のところ、それから総会資料の8番9番のことです。で、これを見て森田先生辞任するのかということでですね、びっくりされた方がいるかもしれません。でもその後にまた招聘ということで、ありまして、今森田先生は担任教師という資格で今高野原教会に、行ってくださっています。前任の奈良育英は教団との関係が、関連の学校ではありませんでしたので、そのような扱いになっていました。で、今度、同志社大学附属同志社国際学院の方にチャプレンとして就任されますので、これが京都教区の所属になるということ、そして兼務担任ではなくて、担任教師ではなくて兼務担任という扱いになるということなので、必ず辞任をしてそれから招聘をしなければならないという、役員会でもなんかお役所みたいなということで、お役所の人には申し訳ありませんけど、その事務的すぎるなということを言う役員もいましたけれども、そういう手続きが必要だということですので、ご了解をいただければと思います。 大田先生は今年よりは忙しくはなりますけれども、でも引き続き教会のために働いてくださることを薬理会でも確認しておりますので、よろしくお願いします。それから広告にある、総会のことです。今日は黄色い、書類が、皆さんの集合ボックスの中にあります。で、関連によって夫婦の方でも一つしか入れてませんけれども、もし、夫婦別々自分たち一人一人で欲しい、もしくは、2部必要だという方は玄関のところにありますのでお持ち、ください。総会の時に読み合わせをしませんので、短い時間ですけれども、お読みいただいて、そして訂正事項があれば、当日書記の方に直接訂正事項を申し出ていただけますようにお願いいたします。それから最後のページのイースターのところです。で、24日にイースター礼拝がありますけれども、その時もしくは6月のペンテコステに受洗転入会を考えていらっしゃる方は私の方までご相談いただければと思います。以上です。
ではグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前の交換をしてください。昭栄の541番を歌いました後、祝祷放送を持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが今日と言いました改宗一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
だけプレゼントを渡するのはすいません。祝福の和馬と言われてけれども、祝福のプレゼント協会から、絵本を2冊用意しましたので、プレゼントです。それから先週倒れられた高尾さんですけれども、全て検査の終わって無事元気でいることを伺っていますので、
が。
ご卒業か。